おはようございます。それでは、良い知らせ福音ということで聖書からまた少し覚えさせていただきます。で、今日はなぜそこまでしてということで、このことを神様が私たち一人一人のためにしてくださったことを聖書から少し覚えてみたいと思います。それで、聖書はルカの福音書の7章の6節と7節を最初少しお読みします。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来た時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。まあ、百人隊長さん、ローマの、百人隊長の、の偉い、隊長さんがですね、その部下が大変なこの重い病気にかかっていたので、イエス様にどうぞ癒してくださいということでお願いしたのですけれども、その時イエス様が6節で一緒に行かれたのですが、ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来た時、わざわざ、まあ、おいでくださらないようにとですね、なんでわざわざおいでになるんですか、あなたのようなすごいお方がですね、私のようなところに来てくださる、とんでもないことですということで、ストップということですね、いや、そんなことをしていただくなんて私には考えられません、やめてくださいということですね。しかしまあ、この私たちが福音というこの聖書が私たちに教えているところを考えますときに、神ご自身である方、私たちを作って生かしておられるその神、神の御子、神ご自身である方、作り主である方がわざわざ私たちのところにおいでになったってこと自体がもう、このなんていうか、とんでもないことなんですね。私たちはこの福音というものを聞いているときに、いつもなんか当然だよなみたいな感じで、イエス様が来たのは当然だみたいに思っているかもしれませんけど、ありえないことですね。まあ、この宇宙も作って、このあらゆるものがこのお方に天でひざまずいている、そんなお方がこの汚いこの私たちのところにわざわざ向こうから出向いてくる、ありえないことです。まあ各国にも偉い方がいてですね、その人がわざわざ出向いていくなんてこと普通ありません。特別なことですね。そしてそういうことをしたらですね、来ていただいた人たちは、いや本当に申し訳ないことです、わざわざ来ていただいたなんてって普通なりますね。ところがこのイエスというとんでもないお方が来たのに、私たちは当たり前だみたいにですね思ってるかもしれませんけれども、とんでもないことです。それ各国の偉い方々よりも、もうはるかにとんでもない方が私たちのところに来たんですね。で、その百人隊長はこの方に対して、わざわざ私のようなもののところにおいでにならないでくださいとですね、そんなことはありえないことですとですね、いうふうに話したんです。 で、もう一つはですね、7節では、この私自身があなた様のもとに伺うのも失礼かと存じましたとですね、私のようなものがあなた様のところに出向いていくことさえ、まあそんな失礼なことできませんってですね、そんなお方が私のところにちょっとだけですけれども来てくださった、俺はもう考えられないことです。まあ私たちこのイエス様を信じたクリスチャンに対して、この後ですね、私たちを信じた者をご自身のいらっしゃる天に迎えるために空中までわざわざ来てくださる、これも驚くべきことですね。そっちから来いっていうのはですね、普通ですね。でも途中までですけれども、わざわざ出向いてくださるんですね。まあ本当に考えられないようなことです。そればかりかこの福音ですと、この汚い私たちのところにわざわざご自分から出向いてくださった、汚い馬小屋の中にお生まれになって人となって来てくださった、まあ本当にそれ考えただけでも驚くべきことですね。それだけではありません。この方は私たちを救うために、十字架にまで行ってくださったんです。考えられないことですね。そういうすごいお方がなんで十字架にまで、恐ろしい呪われたですね、そして苦しみ真っ裸にされてですね、十字架につけられて、それでもなお私たちのためそこで耐え忍んでくださった、なんでそんなことするんですかですね。まあ本当に考えるだけでも、この福音っていうのは考えられないようなことなんですね。でもなぜそこまでしてくださったか。そして、この後ヨハネの福音書の3章というところでは、このようにこのイエスという方がおっしゃいました。3章の14節ですけれども、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。なければならない。十字架にかけられなければならない。なんでそんなことする必要があるんでしょうか。なんでそこまでしなければならないとおっしゃるんでしょうか。そんなこと、なんでするんですか。考えられないことです。百人隊長さんからしたらもう目の玉飛び出るくらいですね、びっくりする、ありえないことなんですね。自分のところに来るって言っただけでも、まあもうそんなことはとですね、その百人隊長さんは言いましたけれども、ここでは十字架にかけられなければならないということですね。ご自分がそうされなければならない。なんでそんなことを。天の一番すごいところにいらっしゃって、あらゆるものを作って今も保っておられる、その偉大な神であって作り主である、そのお方がなんでわざわざ人となって、そしてそれも呪われた恥ずかしい十字架にあげられなければならないと言うんですか。考えられないことです。でもそれほどまで私たち一人一人を愛しているということですね。ご自分が作ったこの人間、私たち一人一人は神様の前に特別なものだということですね。それほどまでするしなければならない、それほどまで愛している、 そんな神様に私たち一人一人は作られている、生かされている、そういう一人一人であるということです。そして今度この十字架の場面、このちょっと前のルカの23章を開いてみますと、34節、この十字架にお掛かりになった時におっしゃった言葉ですけれども、23章の34節、ルカの福音書で、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、とあの十字架でおっしゃってくださいました。罪というのはこういうことですね。自分が何をしているのか分かっていない、神様なんかいないってですね、とんでもないことです。この神という方に対してですね、作ってくださって、生かしてくださって、いろいろないいものを与えてくださって、この私たち一人一人が喜ぶようにいろいろなものを作ってくださった、そして今も喜ばせてくださっている、その方に対して、そういう神様を無視した生き方をして、言われた方からするとです、どんなに傷つくかってことですね。そういう神様に対してどんなにひどいことをしているのか自分で分かっていないんです、お父さん彼らを許してあげてください、自分でもやってることは分かっていないんです、どんなに失礼なことをしているか、どんなに傷つくことをしているのか、彼らが自分で分かっていないんです、どうぞ許してあげてくださいと、あの十字架で取りなしてくださっています。今も全ての人のため、この方はどうぞ彼らが信じて救われますようにとですね、取りなしてくださっているわけです。この神様に対して私たちは、自分でさえ自分がどんなにこの神様に対してひどいことをしているのか、どんなに傷つくことをしているのか、それさえ分かっていない。しかしこのイエスという方はよく分かっていて、その痛みを、神様がどんなに傷ついているか、悲しんでいるか、それをよく知っておられるお方なんですね。ですからどうぞ許してあげてくださいと、この十字架で取りなしてくださっております。それも私たちがそのことに気がついて、神様の前に、ああ私はなんて間違ったことをしていたのかと気がつくために、今も取りなしていてくださっております。そしてこのあと、先ほどのヨハネの3章のところをもう一度開いてみますけれども、3章の15節で、この方がイエスという方が、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つため、そのために私は来ましたということですね。私たちは神様の前にみんな罪を犯してしまいました。ですからその当然自分でその刈り取りするのは当たり前のことなんですね。永遠に、あ、なんでこんなことをしてしまったんだとですね、神様に対して自分はなんてひどいことをしてしまったんだと、また周りの人に対してなんてひどいことをしてしまったんだと、永遠に悔やんでも悔やんでも悔やまれ、悔やみきれないというんですか、まあ、そういう中で永遠に苦しんで、それは当然なことです。自分が やらかしてしまった、ですからそれを自分で刈り取るというのは普通は当たり前のことです。しかしその刈り取りを私たちに代わって身代わりとなって引き受けてくださるために来てくださった。まあ本当はそういうことはできませんね。誰も私たちの代わりになるなんてことはできないことです。しかし私たちをお作りになった作り主自らが 私が引き受けますと言って十字架に私たちの代わりに向かってくださった。それは信じる者がそれを受け取るものですね。普通は自分で刈り取るのが当たり前です。でも当たり前じゃないことをしてくださいました。なんでこの方が代わりに刈り取らなきゃならないのか考えられないようなことですね。でもその方はあげられなければならない、愛しているから、そのため代わりに刈り取ります、全部引き受けます、そのため来てくださいました。で16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。全く考えられないようなことを神という方は私たち一人一人のためにしてくださいました。しかし信じる者、それを受け取らなければ、自分がやらかしたのですから、自分で当然永遠に、これは大変なことですね。もう永遠に苦しまなければなります。しかし信じる者、私のためと受け取るなら、ああ私のためにこの作り主が、私の主である神である方が私を愛されたので、そのことをしてくださったんですねと感謝して受け取る、その信じるだけでこの神の救いがその人に与えられます。そればかりか永遠の命を持つと、罪許された永遠の命を持って神様のもとに行くことができます。そうしますと、またそこで信じた人たちと共に再会することもできます。そういう神様の恵みが与えられています。そして、このずっと後ですけれども、ペテロ第1の手紙の2章というところ開いてみます。2章の、24節なんですけど、この前のところも読んでいただけるといいと思いますけれども、24節を読みしますと、468ページ、この聖書の後ろの方のペテロの手紙第1の2章の24開きますと、キリストはこの方ですね、イエスという方、神であるのに人となって私たちのために来てくださった、そのキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた、私たちを愛しているので、作り主自ら、私たちを生かしてくださっている神自らが人となって、十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。この前のところで19節で不当な苦しみと書いてありますけれども、ありえないことですね。自分がやらかしたのでないのに、自分が悪いのじゃないのに、その悪い人の罪を身代わりとなって負って苦しんでくださった。この左のページの3章の18でも、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました、正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたので、そんなことあっちゃならないということですね。そんなことダメです、ね、普通このそれは冤罪普通ですと冤罪ですね。この、今469ページの方ですと18で、正しい人が正しくない者の身代わりになる、そんなおかしい、間違ってるっていうことです。しかし自分から 引き受けてくださいました。それは私たちを愛しているから。自分で自分のしたこと、しでかしたことのその刈り取りをするのは当たり前のことです。永遠に苦しんで、それは当たり前なんですね。しかし間違ってると言われることをわざわざ自分からしてくれました。このイエスという方、私たちを作って生かしてくださっている神ご自身であるのに、あの百人隊長さん、わざわざ来ないでくださいですね、そんなあの失礼なとですねことを、私にはできませんと、でも私は行こうと来てくださいました。あなたを愛しているから、私はあの十字架に向かうのだと来てくださって、そればかりかあの恥ずかしい十字架、そして神様から捨てられるというですね、その永遠の苦しみを自ら人となってくださって、私たちが永遠かかって刈り取るその苦しみをあの十字架で自ら引き受けて、ここで、24節では自らそのご自身の身に身代わりとなって追ってくださった。でその24節続きを見ますと、それは私たちが罪を離れ、罪から解放されて、そして義のために生きるため、神様との幸いな今度関係に生きるためにそのことをしてくださいました。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとですね、すごいことを言ってくれてますね。この方のゆえに永遠に苦しんで、当然なこの自分、私たち一人一人がただこの方を信じたがゆえに、この方によって帰ったのだとですね、もうありえないことをこの方はしてくださいました。こんな神に、こんな作り主に私たち一人一人は愛されている。このことを知らないっていうことは本当に悲しむべきことであって、そのため私たちはこのようなところで福音、神の良い知らせを伝えています。まあ、ぜひこういうところにいらっしゃってくださってですね、そしてどんなに神様がすごいことをしてくださったか、私たち一人一人はどんなに愛されてるかということを知って、この方を心から喜んで受け入れていただきたいと思うわけであります。今日はこのなぜそこまでしてということを少し覚えさせていただきました。以上です。